おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
新春第一発目に持ってきましたのは安田昇さんです。能の方でございますね。内田達郎先生、フランス哲学者の内田先生が師と仰ぐ能の舞手でございます、はい、でいいのかな、紹介の方は間違ったらごめんなさいね。安田昇さん、春秋社から淡いの時代、論語、ヒューマン 2.0、 2.0 のがいいのかな、
はい、
これ変な本のタイトルだと思わない、
はい、
何このヒューマン 2.0、
ちょっと意味がわからないです。
わかんないよね、
はい、
ヒューマン、その人間が2つという意味で、
うん、
2.0 でね、これと同じねタイトルの本めっけたのよ。
はい、
それがね、宇宙 2.0 ってやつなの。俺これなのよ、全ての始まりは。
え、なんかつながりあるんですか。
だってタイトルが同じだから、なんかつながりが、著者全然違うの。で、安田さんはなんでこんな不思議な副題をお付けになったのか。ヒューマン 2.0 とは何か。まず皆さん、ここを謎としてこの一冊を追っかけていきたいと思います。著者は孔子の論語に挑みます。中国の道徳を作りね、神とも中国ではなった人でございます。まあ、習近平さんも大好きな孔子でございます、
はい、
その方が人間関係について非常に苦しんだことを材料にして論語という本を書きました。その著作の論語という本を書いた文字が漢字でございまして、
はい、
そのまず漢字からいきますか。遠い今から3300年ほど前のことでございますが、中国に殷という国ができまして、この国は祈りと、気骨ですね、亀とかから牛の骨を火に投じてその割れ目で占うという、その占いで国家を運営していくという。でそのために甲骨文字、ひび割れを読むために文字が生まれたという。
はい、
最初は五千字ばかりが生まれるんですが、その五千字は神様と王様が会話するという通信ツールだったわけであります。王と神様のものであった。彼らの文明は祈祷、祈りと犠牲に満ちておりまして、現在四川省パンダが住んでおります。ここに羌族なる一族がおりまして、この羌族の人たちが殷の人たちに捕まって、生贄の人間とされたわけであります、
はい、
だから殷の人たちは羌族の人間を生贄のために飼育してたわけ、そういう関係があるんですよ、
はい、
羊と同じようにこの羌族の人間たちを生きたまま生贄として神に捧げたという。中にはサレコーベ団というのがありまして、羌族の人たちの生首が数十個並んだドクロ棚がある。でもかなり切ない顔をしますけども、この羌族の人たちの生首を持って夜の道を歩くと魔物が逃げていくっていう。
うわ、驚々しいですね。
ただし文字に残っちゃう、道を歩くとき生首を持って歩くと魔物が寄ってこないっていうんで、
はい、
殷の文化では道という字を、ほら生首を持ってる、
あ、首がある。
うん、首がある。
はい、
それ、このことだ。漢字の中にはこういう風にして、生贄になった人がそのまま文字になるという。燃えるという字書けますか？燃焼の念。うん。生贄でしょうね。
なんで？
下の点々点が炎ですよ。
はい。
あらあら、上の方で焼け焦げているのは？
犬。
犬がいますよ。ほれほれほれ。犬焼いちゃったんですよ。
あ、そうです。
それから生贄で献じる、貢献する。ほらほらほらほら、また犬がいます。
へ
え。格のごとくして中国殷文明は甲骨文字を発明し、漢字の大元を作るわけであります。
はい。
で、この安田さんのまあ説と言いますか話でございますけども、じゃあ羌族の人たちは何も抵抗しなかったのか、
うん、
これがですね、抵抗しなかったみたいなんです
、はい、
生贄になるということが人生の目標になっておりますんで、死を恐れたり生きるために反抗する ということなどには一切思いが行かないという生贄用人間だったという。
へー。
飼育された人間というのはそんな風になってしまうんですね。
洗脳されてたってことですね。
まあそういうことでしょうね。あの中国というのはまあ闇の中でこういう歴史を持っとるんで、陰がダメだっていうわけじゃないんですよ。とにかく陰の文明はここから漢字を生み出していくわけですから、漢字の一文字の中にはそういう陰の今ではちょっと理解できない文明文化があったというふうに思ってください。
はい。
ところがね、カナ、こっからが面白いんだ。
はい。
これは安田さんのまた説でありますが、こういうのを聞くとゾクッとするんだ。甲骨文字が生まれ、文字がゆっくり広がっていくと反転しちゃうんです。強族の人たちが漢字を知ることによって反抗するようになるんです。そのあたりちょっと複雑でしょうけども、
はい、
この安田さんの説に沿ってお話し進めていきたいと思います。面白いもんですよ。ヒューマン 2.0 ご期待くださいね。この続きまた明日のマネージャーの上で。